特集、無理のない防災の始め方、食の備え編。防災の日にまとめて買った非常食、気づいたら賞味期限が切れていた。そんな経験はありませんか？大規模地震が起きた時、普段のようにスーパーなどで食品を購入することはできません。だからこそ事前に家庭で備えることが大切です。しかし食料備蓄を特別なものと考えると負担が大きく続かないのが現実です。そこで今回の特集では、誰でも今日からできる食の備えについて紹介します。いざという時に困らないよう続けられる無理のない食の備えを考えてみましょう。5項目あります。 1. 大規模地震が起きると生活はどうなる？電気やガス、水道が止まり、普段通りの生活ができなくなることがあります。過去に起きた災害では、発災からライフラインの復旧までに1週間から数ヶ月を要しています。物流も停滞してしまうため、食料を手に入れることも困難になります。支援物資が本格的に届き始めるのは発災からおおむね4日目以降。それまでの食料は自分自身で備えておかなければなりません。平成28年熊本地震では、内閣府の平成28年熊本地震にかかる初動対応検証チームの資料を加工して作られた国からの食料供給量と熊本県内の避難者数のグラフです。0日目のマグニチュード 6.5 の全震発生、2日目のマグニチュード 7.3 の本震発生と避難者数は増えていき、3日目がピークとなります。国からの食料供給は3日目から始まり、食料供給が避難者数に追いつき、支援物資が本格的に届き始めるのが4日目以降でした。このためそれまでは自分で備蓄することが必要です。 2. 知っておきたい被災時食で困ること。災害時には思わぬ困りごとが見つかることもあります。被災地では実際に次のような困りごとが聞かれました。慣れない食事で精神的につらい、電気やガス、水道が止まり、支援物資中心の食事が続くと気分が落ち込みやすく、精神的に大きな負担となります。栄養バランスが崩れて体調不良に。栄養バランスが偏ることで体調不良を起こしやすくなります。ビタミンなどの栄養素が取れず、便秘や口内炎に悩んだという声もありました。食べられる食品がない。限られた物資の中では食べられる食品が確保できないことがあります。東日本大震災ではアレルギー対応食品を1ヶ月以上入手できなかったという例もありました。お湯が使えずカップ麺が作れない。火や水が使えなくなった時のイメージはしづらいもの。食料を用意していても調理のための準備が不十分だったという問題もあります。ここまでは川田でした。
3. 何をどのくらい備えるべき。備えるべき食料の種類や量は家族構成や食の好みなど各家庭によって異なります。家庭に合った食料備蓄を考えておきましょう。家庭備蓄の例、1週間分大人2人の場合、必需品、水2リットル ×6 本 ×4 箱、飲料水プラス調理用水として1人当たり1日約3リットル、いつも飲んでいるお茶やジュースなどもあると便利、カセットコンロ、カセットボンベ ×12 本、1人当たり週約6本、主食、米2キログラム ×2 袋、 1人当たり1食約 75g、 カップ麺類 ×6 個、うどん、そば、そうめん、パスタなどの乾麺、そうめん1袋 300g を2袋、パスタ1袋 600g を2袋、パックご飯 ×6 個、その他ロングライフ牛乳やシリアルなど適宜。主菜レトルト食品、牛丼の素、カレーなど18個、パスタソース6個、肉、魚などの缶詰、好みのもの18缶、副菜その他、日持ちする野菜類、玉ねぎ、じゃがいもなど、梅干し、海苔、乾燥わかめなど、インスタント味噌汁や即席スープ、調味料、野菜ジュース、果汁ジュースなど、チョコレートやビスケットなどの菓子類も大事。農林水産省災害時に備えた食品ストックガイドを加工して作成しました。備蓄食料を購入しても大変なのはその管理。そこで日常生活の延長上で備蓄ができるローリングストックを紹介します。4. 今日からできる食料備蓄ローリングストック。ローリングストックとは、いつも食べている食品を少し多めに買い置きしておき、食べた分だけ買い足すことで食料備蓄ができる方法のことです。防災イコール特別なことではなく、日常の延長で続けることができます。忘れてしまいがちな賞味期限の管理が簡単に、食品を消費しながら備蓄できるため、常に新しい食品が自然と備蓄され、気づいたら賞味期限が切れていたという失敗も防ぐことができます。小スペースで楽々備蓄、非常食を分けて保管しようとすると場所を取ってしまいがち。ローリングストックでは買い置きのスペースを少し増やすだけで、普段の食品置き場が備蓄倉庫になります。食べ慣れた食品が備蓄食料に、災害時にも普段から食べ慣れている食品を食べることができます。いつもと変わらない馴染みの味は心を落ち着かせてくれます。ローリングストックの流れ図、蓄える、食べる、補充するの流れで、買い置き分を切らさないように買い足す。ここまでは伊上でした。
5. 失敗しないローリングストックのコツ。続けられる量から始める。普段買っている食品をそれぞれ1食分ずつ多めに買い置きしてみるなど、まずは負担なく続けられる量から始めてみましょう。家族でルールを共有する。保管方法や補充するタイミングなど、家庭でのルールを決めて共有しておきましょう。定期的に確認する。普段の買い物のついでに、ストックしている食品の在庫量や賞味期限を確認しましょう。チェック。子供がいる家庭、慣れない環境での生活は子供にとっては特に大きな負担に。食べ慣れているおやつなども多めに買い置きしておきましょう。乳幼児がいる家庭では、調乳の必要がない液体ミルクもおすすめです。高齢者がいる家庭、噛みやすく柔らかい食品や汁物など、食べ慣れているものの中で、体が弱った時にどんなものが食べたくなるかを想像して備えましょう。慢性疾患、食物アレルギーの家族がいる家庭、疾患やアレルギーの影響で 食べられるものが限られている人は特に注意が必要です。アレルギー対応食品は災害時には特に入手しにくくなります。十分な量を備蓄しておきましょう。食品だけでなく日用品でも。ローリングストックは日用品の備蓄にも活用することができます。ポリ袋やウェットティッシュ、ラップなどを少し多めに買い足しておくことで災害時の調理にも活用できます。覚えておきたい災害時の節水調理法。皿の上にラップを敷く。ラップを敷いた皿の上でキッチンバサミで野菜などを切る空中調理。1人1日分の目安とされている3リットルはあくまでも飲料水と調理用水として使える量の目安です。皿や箸、調理器具を洗うための水は含まれていません。日用品を活用して貴重な水を節約しましょう。必須アイテム、熱源の確保も忘れずに。電気やガスが止まると普段のように調理をすることはできません。熱源を確保できれば家庭にある調理器具が使えるため買い置きする食品の選択肢が広がります。カセットコンロプラスカセットボンベ。手軽に備蓄でき使い道も幅広いため災害時に頼りになる熱源です。カセットボンベも忘れずに備蓄しておきましょう。ポータブル電源。ポータブル電源があれば電気ケトルなどでお湯を作ることができます。ただし電力量の消費が大きいため短時間の使用がおすすめです。詳しくは市民安全課電話 85-6072 まで。市ホームページ ID 1033-482でも確認できます。箱崎がお伝えしました。以上、特集無理のない防災の始め方、食の備え編でした。